藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は第102回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速本日の質問に入っていきたいと思います。本日の質問はですね、30代の女性の方からいただいています。私は極度の上がり症で、職場の朝礼で行う挨拶ですら緊張してしまって、自分で何を話しているのかわからなくなってしまいます。先日もみんなの前で決意表明をする場面があったのですが、すぐ手足が震え出し、何一つ発表できませんでした。上がり症を克服するための良い方法はないでしょうか。よろしくお願いします、というご質問です。
はあ、上がり症ね。
これはちょっと今まで、102回目にして初めてのパターンかもわかんないですね。
なるほどですね。
はい、
わかりました。ちょっと私も専門ね、セラピストとかね、そういった方の領域なのかもしれませんので、
はい、
専門的な答えはできないかもしれませんが、
はい、
ただ私の知ってる範囲で、
はい、
例えば私が、見立てをさせてもらって、そういうのを、ね、直してもらったりだとか、そういったことをやってきたことがありますので、
なるほど、
それが参考になるのかなと、リスナーの皆さんにね、
はい、
そういう観点でお話しさせていただきたいと思うんですが、
はい、
まずね、こういう上がり症だとか、まあ上がり症って分かりやすい症状だと思いますけど、そうではなくて、はい、何度も同じところでつまずいてしまうっていうケースは、うん、実は私の、ブレインね、まあスタッフね、はい、うちの奥さんも、まあ、一緒に働いてるんですけども、
はい、
彼女も実は上がり症であったりだとか、他のスタッフの方なんかは人前でなんていうのかな、強くなんか物を言えないっていうのかな、相手がちょっと強い、
遠慮しちゃう、
遠慮してっていうか自分の言いたいことを言えないみたいなね、
うん、
まあそういう、まあ、いろんな症状があるんですけども、
はい、
これらの根本は全部やっぱり無意識レベルで埋め込まれている、
うん、
なんていうのかな、例えて言えばプログラムなんね、
うん、
うん、それをまあ勉強していきますと、
はい、
例えばあるジャンル、ビリーフセラピーっていうね、まあ、要は短期でこう治療されるセラピストの人たちとかね、私の知り合いとかでもたくさんいらっしゃるんだけども、
はい、
そういう方たちから言わさせていた、いう言葉ですと、まあ、ビリーフって言ったりとかね、
うん、
心情っていう、まあ、その人のね、そういったものが生まれ、書き込まれているというのかな、
うん、
イメージ的には、
ええ、
うん、で、ある人はコブなんていう言い方もします。
あ、コブです、
コブです、
うん、
うん、小さい頃に、まあ、大体そ、どちらのパターンも小さい頃に親御さんだとか、それから何ですか、学校の先生であったりだとか、
うん、
そういう人たちに小さい頃ね、ダメですよこんなことしちゃったらとか、
うん、
あなたはこうなんだからこうしなさいとかいうふうに言われた時に、うん、親に我々って小さい頃特に見捨てられたら死じゃないですか。
そうですね、
恐れがありますよね、
はい、
不安がありますよね、
はい、
なので本当はこうしたい、例えばここに今の、水がありますけど、うん、これを取りたい欲しいって思ったけど、うん、ダメ、あなたはピシッってやられて、うん、ね、そうすると、あ、取っちゃダメなんだっていう役割を演じないと、
うん、
お母さんとかお父さんに嫌われたら怖いじゃないですか。
やばいですよね。
やばいですよね。だからそういう時にそのプログラムが書かれちゃうわけなんですよ。
なるほど。
小さい頃に。
はい、
で、これは厄介なことは、皆さん小さい頃にそうやって書かれたプログラムっていうのは、本人は自覚できていないので、
あー、なるほどですね。
わかります、
うん、
例えて言うならば、まあ斉藤さんも IT 関係でパソコンとか詳しいと思いますが、
はい、
あの Windows っていうプログラムに、
はい、
あの変な、なんていうんですか、よく最近だと勝手にウイルスが侵入して、勝手な悪い、なんていうの、操作をするというかさ、あるじゃないですか、例えばメールいきなり配信しだしたりだとか、
はい、
ウイルスってそういうウイルスありますよね、
はい、
そういうプログラムが本人の中で、
うんうん、
あの書き込まれていて勝手にそのシーンになると動くんですよ。
あ、なるほど。
そういうふうに例えると分かりやすいと思う。でも本人はそのプログラムが動いていることすら分かっていませんので、
うん、
なんか私上がり症なんだって言って、
うん、
もう自分でできないって思い込んでるんだけど、
うん、
本当はできない人なんていないし、
うん、
小さい頃自由活発でね、
うん、
人前で喋ることなんて普通、赤ちゃんの時からそうだったって人いないと思うんですね、小さい時からね。
そうですね、
うん、ええ、勝手に思い込んでいるので、
うん、
自分でも抵抗しているだけの状態が続きますから、
うん、
そのシーンになっちゃうと絶対そこは、さっきこぶっていう表現もしましたけど、
うん、
乗り越えれない。で、ゴロゴロゴロゴロ同じところで回っている。でもそれってその小さい頃ね、生き抜いてくるためにはとても重要なプログラムだったわけですよ、
はい、
けれど大人になって我々が社会に出て、こう例えばビジネスをやるときに人前で喋れないって結構問題とは言いませんけど、ね、できたらより、ね、ビジネス有利に進めれるじゃないですか。
そうですね、ちょっともったいないですね。
例えばね、1対1で私なんかもこうやって、あの自分の価値というか自分の考えを伝えないとお仕事になりませんから、
はい、
話す機会があるんですけども、
はい、
なんでこれを1対1でできるか1対100で喋れるかで全然スピードとかね、
うん、
違うじゃないですか。
違いますね、
うん、まして社長とかね、経営者さんだと人前で喋ってみんな納得してもらって、
はい、
ついてきてもらわないと仕事にならないので、
はい、そうですね、
はい、まあ、この方はちょっと、まあ、サラリ、ね、勤めてらっしゃる方かもしれませんが、
はい、
やはりいろんなシーンでね、人前で喋れた方がいいと思うので、はい、
そうですね、
うん、なんでその答えっていうかアドバイスになりますけども、
はい、
まずそのビリーフと言われるものを特定するいい本がございますので、
はい、
それをまず紹介したいというのと、
はい、
それで自分がある程度特定できたりとかしたならば、
はい、
そういうのを、取るプロがいますから、
ははは、
そういった方にですね、
はい、
取っていただく。自分でなかなかこれ解決できないです、結論から言うと。
なるほどですね、
あのひどい人であればあるほど、
はい、
なんでそういう専門家のとこに尋ねるっていう2つがいいかなと思いますね、
はい、いや本はなんていうことですか。
ね、
はい、
タイトル名正確に忘れちゃいます。24の、
はい、
24パターンにまとめられた方っていう棚田先生という方がいますけど、ビリーフチェンジセラピーだったかな、ビリーフチェンジセラピー、
はい、棚田勝彦さんでよかったですか。
うん、棚田先生という方が書かれている本ですね。私も読まさせてもらいましたけど、はい、いい本だと思いますね。
この本でいいですか。
あ、そうですね、はい、
はい。自信がない、人の目が気になる、言いたいことが言えない、あなたの悩みがみるみる消える24の方法大和出版さんから出ている本ですね。
はい、
はい、
そうです。でそれで特定して、
はい、
自分で意識して取ろうと思ってもなかなか難しいので、
はい、
それはなぜかと言いますと潜在意識の領域ですから、
はい、
そこに上手に入っていって、取っていただけるプロっていうのはやっぱりいるんですね、うん、
はい、
うん、だからそのやっぱりそれはでもセラピストの力量によりますので、
うん、
まあ、そういった方に取っていただくと、
はい、
まあ、そういう見立てからもやってくれますけど、
はい、
まあ、結構そういうふうにやるとお金もかかることなので、
はい、
ある程度自分が、あ、こういうところのシーンだからこういうビリーフを持ってるのかもって自覚するとかはいいかもしれませんし、
それからそういう人を探すんだったらどうやって探したらいいですか。
まあインターネットでいいんじゃないですかね。
インターネットで、
はい、
どういうふうにそのビリーフを取るとか。
あ、まあでもあの本当にその人の個人の力量によるから、うーん、まあここで私もこういうの人を挙げるのはちょっとやめときますけど、うん、あれですね、
探すのにどうやって探したらいいですか。個人名じゃなかったですけど、こういうスキルを持ってる、
まあやっぱりその人の ね、こういうの分かりますけど、例えばコンサルタントの見立て方でもね、
はい、
実践現場どんだけやってるかっていうね、うん、まあ、要するに臨床どんだけやってるかっていうところが一つの判断じゃないですかね。
一つは、あ、この人は、まあ、お近くの方でもいいですし、近くの方あれでちょっと離れた方でもあれなんですけども、そのホームページなりブログなりとかで、
はい、
まあ、お客さんの声がたくさんあったり、なんかたくさん、まあ一つのね、経験がありそうだなと、
うん、
はい、
そういう観点で見られるといいんじゃないかなと思いますけどね、
はい、
あともう一つ、ひどくない人の場合は自分でもなんとかできると思うので、うん、
はい、
もし、そういう勇気ある方ね、非常に勇気がいることなんですけどね、
はい、
なぜならば枠があって、
うん、
自分の枠組みから出たくないっていうみんな考えがあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、そもそもそのプログラムが発動している時っていうのは、僕が勉強した限りで言うと、
はい、
左脳思考になってるんですって、
うん、
で右側とか右脳とか全体の脳を使ってなくて左脳になってって、
うん、
この左 半分から後ろの方とかですね、
はい、
優位になっていまして、
はい、
もうそこでぐるぐるぐるぐる回っちゃって、
うん、
もうイメージ的にこうあわわわわわわっていう感じで、どうしようっていう感じで真っ白になってるような、ね、よく真っ白にな、頭が真っ白になるみたいなね、
はい、
うん、で大事なのは右脳です。右脳モードに持っていくんですけどね、
うん、
なかなかそういう自分の力だと難しいかもしれない。
あ、なるほどですね、
うん、だからアスリートとかでも、まあ、一郎さんとか五郎丸さんとかでも全部あれ右脳を活性化するためのね、全脳モードに持っていくためのルーティーンなわけです。あれ、
あ、そうなん
ですか。そうです、そうです、集中力を上げるために、
うん
うん、そういう形にスイッチ、アンカリングなんて言いますけど、うん、そういうこうやってなんかね、自分でこう切り替えるよね、右脳モードに、
うん、
私の場合なんかだと緊張するじゃないですか、
ええ、
でスイッチ入れる場合は最初に、はい皆さんこんにちはって言って、こうやって、まあ、このね番組でもおなじみなんですけど、うん、これがね一つ自分のスイッチなんですよ。
なるほど、
はい、
うん、
そうすると右脳モードっていうか、なんて全脳モードに入っていくっていう、
うん
うん、自分でこう習慣にしてるんですよね。
うーん、なるほどですね、
はい、だってちょっと極度の上がり症の方にはちょっとこれもなかなか、うん、厳しいかもしれない。
じゃあまず先ほどの棚田さんの本を読んでみて、まあ、自分のいろいろな、じゃあ上がり症のパターンが書かれてるわけですね。
そうですね、それ、はい、それを、なんていうのかな、上がり症のための上がり症を作り出してるビリーフが出てますよね。
なるほど、
うん、
じゃあその自分は どういうパターンなのかということを知って、
うん、
まあ、もしそれでさらにこう直してもらいたいっていうことがあれば、そういう方いろいろこう探してみて、
はい、
セッションをこう受けてみるのも、
そうですね、
一つの方法だと。
その際に上手に顕在意識から潜在意識の間でね、ちょっとふわっとした領域をつなぐ領域があるんですけど、
はい、
そこにちゃんと誘導してくれる人がいい。
あ、うん、これは一回でそういう人に当たればいいですし、
うん、
当たんなかったらちょっと占いとかと一緒にしていいかどうかあれなんですけど何人かちょっと当たってみるといいかもわかんないですね。その人との相性もあるでしょうし、
まあちょっと発表できませんけど、
はい、
個人的にね、
ええ、
相談したいって人であればメールとかくだされば、
はい、
紹介しますよ、いい先生をね。
あ、なるほど。じゃあ今回ご質問いただいたわけですが、また加藤さんのホームページとかから実際どの人がいいですかとかいうことで、はい、お尋ねをいただければ個人名をこういう人がいますよということをお伝えできるということです、
ね、要するに顕在意識から潜在意識の時に、はい、多分大体がまあ親御さんとの関係だと思うんですけど、
あ、
親御さんとの感情の、ね、処理が、ね、しなければいけないんですよ、潜在意識に入っていって。
うん、
そこのプログラムを書き換えるの、そういうことしないといけない。
あ、なるほど。じゃあそのことが引っかかってる親御さんとのご両親との関係っていうのが引っかかってる場合が多いわけですね。
多いですね、
うん、
まあ、例えば上がり症だったら、まあ、よくあるパターンですけど、皆さんの前で一回ね、発表もうわーいって言って発表したらピシャッとやられたりとかね。
あー、なるほど。
すごい赤っ端を書いただとか、
うんうん、
まあ、いわゆるトラウマなんていうふうに言われますけども、
はい、
でそれで自分でできないと思い込んでるわけ。
あ、
うん、そういうプログラムが書かれちゃうので、他のプログラムに書き直さないといけない。
なるほど。たった一度かもしれないけども、その時自分にとってすごい強烈な思い出 だったりするともうずっとそれが残ってるわけ
ですね。厳密には強烈だと思い込んでるんだよね、
うんうん、
でその感情とかその記憶がずっと強化されてってる状態。
あ、
私はできないんだできないんだってネガティブに。
どんどんこうじゃあ上塗りしてる感じですね。
そう
ですね。
そういう風なものなんですよ、あの記憶って、海馬の記憶っていうのは。
うーん、なるほど。
それが強固になっていくと厄介ですん で、
うん、
で強固になりすぎてるともうそういう潜在意識のところからアプローチしてもらうようなことをやってもらった方が早いと思う。
うーん、なるほどですね。あの同じ作業をこう繰り返してるとこうシナプスがつながって反応が早くできるっていうことを聞いたことがありますけど、うん、まさにそれと同じで その負の
方をそう
つながりをどんどん強化しちゃってる。そうすると、まあ、パブロフの犬じゃないんですけど、ある特定の状態になった時もう瞬間的にそういうモードに入ってしまうわけですね、うんうん、なるほど、わかりました。
本人が気づいてないのが厄介よね。それ
そこがちょっとあれですね、うん、
問題を問題と思ってないのが問題だから。
うん、
うん、
まあ、なのでちょっと自分一人でまあ、セルフカウンセリングというのは難しいので、まあ、もしよかったらそういう人にセッションを受けてみてもいいんじゃないかということですね。
は
い、
そうですね。
はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。